さあ、ここで皆さんにお知らせでございます。ここからはですね、一つのコーナーが始まるんですが、このコーナーは京都地域包括ケア推進機構の提供でお送りいたします。で、何度かお話もこれ、以前からね伺っておりますが、団塊の世代という方々がね、この放送もたくさん聞いていただいております、よく団塊の世代と申しますけど、今調べますと大体皆さんおいくつぐらいになってると思いますか？
70歳ぐらい。
そうですね、69歳から71歳ぐらいの方を、いわゆる団塊の世代と、今のこの2018年ではね、来年になるとさらにまた年もいくんですが、つまり高齢者ということにこれからどんどんどんどんとなっていくわけですね、そこでこの超高齢社会というのを迎えていくということになりまして、やはり皆さん住み慣れた地域で最後まで自分らしい暮らしを続けるためにはどうしたらええんやろうということを、このコーナーでみんな、皆さんと一緒に考えていこうというね、でこのコーナーは来年の2月まで毎月1回ラジオリレートークと題しまして、看取りの現場で携わる方をゲストに迎えましていろいろとお話を伺っております。そして今朝もスタジオにお越しいただきました、
社会福祉法人京都南山城会特別養護老人ホーム山城ぬくもりの里総合設長の松下智子さんです。おはようございま す。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よく車なんかでね走ってますと、特別養護老人ホームとか、看板でね、見かけたりするんですけど、自分も年いくとお世話になるのかななんてねそんな思いながら見るんですけど、ただどういうところかいうとはっきり分かってない方も多いと思うんですが、この特別養護老人ホームっていうのは、ちょっとここについてお伺いしたい、どういうとこなんですかね。
よく特養と言ったりしますが、
そうですね、見たくし特養、
介護保険上40歳以上、多くは65歳以上の方になりますが、脳梗塞やパーキンソン病などの病気や認知症、または年を取ることでご飯を食べたりトイレに行ったり、着替えや入浴などの日常生活全般に手助けが必要になった方が入所され生活されています。
なるほど。つまり手助けが必要とされる方が、入所されている場所を特別養護老人ホームというふうに理解していいですか？
そうです。
もうちょっと具体的にどんな人か教えてください。
特養は介護を受けながら生活する施設です。介護を提供し生活を支援するために介護福祉士、社会福祉士、看護師、管理栄養士、介護支援専門員などさまざまな専門職が働いています。お一人お一人の利用者さんが望む暮らしを実現できるよう、このような各専門職がチームとなって専門性を発揮しつつケアプランに沿った支援を行い利用者の暮らしを支えています。できることは時間がかかってもご本人にしていただきます、できないところを支援させていただきます。お一人お一人できることやできないことが違いますので、ご本人に合った介護ケアを受けることができる生活の場所と考えていただければ良いです。
なるほどね。なんか望む暮らしっていう言葉がちょっと僕頭残ったんですけどね、やっぱりそういうの大事やな思うんですけど、ただやっぱりご高齢になりますと、病気のこともいろいろあったりね、やっぱりそばにお医者さんなんかがいてくれてはると助かるんですけど、お医者さんは常駐されてるんですか？
入所すると、施設の配置医師に医療は見ていただくことになります。施設には常勤の医師はおりません。私の勤務する山城ぬくもりの里では配置医師が週3回、月水金と来られ、持病の管理と風邪などのちょっとしたことは治療していただけます、見取り機になると医師と連携して対応します、
なるほどね。配置医師っていう方は、順番に回ってこられるお医者さんがいらっしゃるということなんですか？
いえ、契約した嘱託の決まった先生が
一人いらっしゃって、例えば1週間のうち月水金なら月水金だけとか、
そうです。私の施設では、お二人の先生が3日間、
なるほど、施設によっていろいろ、
それは施設によって事情が違います。
なるほどね。で今最後迎えられる方っていうのもあったんですけど、病院っていうところでね最後迎えられる方、あとご自宅もいてありますけど、やっぱり最後迎えられる方、この 特養ですか、はいはい、こちらでも結構いらっしゃるんですか、
はいはい、あのご本人とご家族が望まれれば、はい、最後まで過ごしていただくことは可能です、
うんうん、なるほど。
で近年はこれまでこう生活してきた、うんうん、もう施設で最後望まれる方がだんだんと増えています。
増えてきてるんです、はい、なんか昔住んでた家、うん、ご自宅がええとか、はいまあ、いろいろ聞いたりもするけど、はい、やっぱり住むと、まあ、住めば都じゃないですけど、
そこが、まあ、第二のお家ということにはなりますね。
だんだんとそこに馴染みが出てきて、ね、もうそこがええっていう風になっていくんでしょうかね、はい、で施設での、まあ、見取りという、はいまあ、そうなるとね、はい、どのようなことになってるんですか、
は
い、
あの高齢者が生活する施設では、うん、看取りはあくまでも日々の生活の延長線上と考えています、うんはい、私たちは入所時にこれからどのように暮らしたいか、やりたいこと楽しいことに目を向け、その先にある、まあ、自分の人生の終わり方についてどう過ごしたいかをお聞きするようにしています、
はい、
入所後も半年に一度は行う、まあ、ケアプランの見直しを時に同じようなことを尋ねています。
なるほど、はい、まあ、やっぱりその人に会ったいのはそういうことやとは思うんですけど、ねはいうん、やっぱその本人さんの思いっていうのをやっぱ一番大切にしてはるということが、うんはいね、やっぱりその人の思いっていうのは一番本当に大事やなとは思うんですけどもね、はいうん、実際どうですか、はい、今までのずっとそのまま看取りということで、はい、何か一つ例みたいなのありますか、
はいはい一つ例をお話ししたいと思います、はいうん、あの最後まで食べる喜びを味わっていただいた M さんの事例をお話しします、
はい、お願いします、うん
82歳で入所された方で、もうとにかく食べることが大好きでした、
うん、いや生きることですからね、はい、生きることですよね、
は
い、で
94歳になられて体調を崩し入院されましたが、うんうん、最後はもう長年住み慣れた施設で過ごさせてやりたいと、うんはい、ご家族も望まれましたので、うん、退院されて施設に戻ってこられました、
うん、一旦退院されて戻ってこられたんですね、
はいはい、で施設でドクターからご家族にもう看取りの、うん状態ですよという説明をしてもらって、
はい、
その後に食べることが何よりも好きな M さんに最後まで口から食べていただけるよう、うん、どのようにするかについて専門職のチームで話し合いました。
これは喜ばれるな、ご家族も、はい、
ご家族からは本人が希望して口を開けて、うんうんまあ、食べる力があるうちは食べさせてやってほしい、
うんうん、
という、
うんうん
まあ、強い思いをご家族は話されました、
はいはい、
スタッフも同じ思いで、うん、一口でもいいから食べていただこうという思いが一致して、うん、一致しました、
はい、
でこの方とっても、うん、あのおはぎが大好きだったんですけど、いいですね、もうそういう時期になりますと、
う
ん、普通のおはぎはもう食べれませんので、
そうでしょうね、
でも食べていただきたいということで、ミキサーがゆをゼリーにしたものに、あんこをゆるくしたものにかけて、
まあ、
おはぎのように、
はいはい、
風にしたんです
。
でそれをあの、まあ、食べていただいて、うんうんまあ、それだけはなあの3日、うん、亡くなる前日まで、うん、他のものはなかなか食べれなかったんですけども、
その亡くなる前日まで
食べられたんですか。それを食べておられました。でご家族にも、まあ、付き添っておられましたので、うんうんうん、解除していただく機会も持っていただきました、
うん、なるほど。
で亡くなられた日は3時のおやつにアイスクリームを5口ほど召し上がって、
うん、
その1時間後ぐらいに家族やスタッフに見守られながら静かに息を引き取られました、
すごく
なんか、あ、そうですか、はい、いやなんかもう僕らの勝手なイメージ、亡くなる前ってもうね、
はい、
もう何も食なんて通らんもんやと思う、でもやっぱ本当好きやったんでしょうね、食べられることがこう、
ね、周りの協力
周りの方もやっぱりそういう思いを、
はい、そうです、
ね、というかその手前でやっぱりそういうお話もちゃんとされてるっていうのが僕すごいね、
はい、
大切やな思いました。
話し合ってということで、
だからこそこういうね、まあ、看取りを最後に皆さんのチームワークで、
ね、食べる力なくなっていったらなんか胃ろうを勧められたりする病院とかもありますもんね。
最近は胃ろうもあんまり、うん、あのされなくなる傾向にあります。
いいですよね、食べてっていうのが、
まあ、食べること一番楽しい、
は
い
ね、喜びの一つですもんね。
どうでしょう、はい、この看取りのケアで、はい、なんかやっぱ常日頃、はい、心がけてあるようなことでございますか、
は
い
は
い、
あ、それはもう最後まで、うん、まあ、ご利用者の尊厳を大切に、
あ、そうですね、うん、
そしてご家族に悔いが残らないように、うん、ということを心がけています、
はい、
病気発症後病院や施設で過ごしてこられて、まあ、一度も家に帰っていない方も多くおられます、
はい、
ご本人とお話しする中で家が気になるんで、うん、いっぺん家帰りたいなっていう声を耳にすることがありますけども、 まあ、ご本人の状態や家族の都合、家の状況、また施設の状況などからなかなかこう気軽に帰るっていうことが難しいですね。
はい、確かにね。
ここで K さんのエピソードを紹介します。もうあまり長くないとなった時に、やはりご本人からいっぺん家に帰りたいという希望が出て、実現に向けて動きました。
はい、
ドクターに許可をいただいて、看護師、介護スタッフ、リハビリ職員同行で2時間ほどでしたが一時帰宅できました。その日は家に帰ると子どもさん、家族、お孫さん、ご近所の方、多くの方が家で出迎えてくれました。で、車椅子で家に上がり、まず仏壇にお参りして、そしていつもおられた縁側でゆっくりされていたということです。まあ、その時には、まあ、課長として仏壇のことがとても気になられてたようですね。で、また家ではやっぱり施設での顔じゃなくて課長の顔になっておられたとスタッフから聞きました。
はい、
学校家族と楽しい時間を過ごされて戻ってこられて、まあ、その8日後に静かに亡くなられました。
安心されたっていうのも伺いますよね。そういうことも、なるほどね。やっぱり最後その自分のね、やっぱり気にはなるわけですね。
そうですね、
施設でと思ってても、やっぱりそっちもちょっと気にはなると、だから両方とも願い、まあ、叶えられたという感じなんですが、ただまあこの施設で最後を迎えられる方がね、とか過ごされる方が結構、まあ、さっきもおっしゃったように松下さん、増えてきてるんやと。でそういうものを題材にした漫画というか、アニメですか、こういうのあるんですか。
漫画 の、 あの冊子なんですけど、地域包括ケア推進機構が出している漫画、生きる最後に過ごすもう一つの家っていう雑誌です、漫画ですけど、そこにこう分かりやすく書かれているので読んで参考にしていただければと思います。
なるほどね、漫画分かりやすいですから ね
やっぱり見やすいしね、いいと思いますが、
ではこの漫画にご興味がある方は、京都地域包括ケア推進機構までお電話してください。電話番号は 075-822-3562 075-822-3562、 こちらまでお問い合わせください。
これはどなたにでも見せていただける、読んでいただけるんです
か。いただけると思います。
そうですか、じゃあね、ご興味のある方はぜひ ね今申し上げました、電話番号に一度お問い合わせしてみてください。そして松下さん、最後に何か一言ございますか。
高齢期に差し掛かったどなたでもですけども、お一人お一人の方が自分自身の最後の迎え方について、まあ、ある程度考えておかれることが、これからは自分らしく生きることのためにやっぱり必要かなと思います。そしてできればそれをご家族に伝えておくことが、見守るご家族の安心にもつながると思います。
昔はこういう話するとなんか言が悪いとか ね、あんまりいいように捉えられなかったんですけど、今はもうこういう話するのは当たり前になってきましたんで ね、それがやっぱり自分自身の、まあ、最後、本当に自分が納得した最後を迎えるためには、そういったことも大事ですので ね、ぜひ皆さんね、やっぱご家族とお話するのが大事と思いますね。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。今日は社会福祉法人京都南山城会特別養護老人ホーム山城ぬくもりの里総合施設長の松下智子さんにお越しいただきました。